説教ひこばえ増田琴牧師です。
クリスマスを待ち望む時期、皆様とご一緒に礼拝を捧げる恵みに心から感謝をいたします。2本目のろうそくに火が灯りました。私たちは暗きに光をと祈りつつ、主が来られることに心を傾けていきたいと願っております。皆様お一人お一人の心の内にも光が、温かさが灯りますように。イメージトレーニングという言葉をお聞きになったことがありますか？スポーツ選手や芸術作品を生み出す方、ビジネスに携わる方々にも用いられる場合があります。イメージといいますのは、心の中に浮かぶ情景や印象のことです。私たちは日々の生活の中でさまざまなイメージに囲まれて生活をしています。イメージトレーニングといいますのは、例えばスポーツ選手でしたら、自分の動きや周囲の動きを頭でこう思い浮かべながら自分の動作を確認したり、あるいは自分自身がどのようにそこでこうゴールしているか、あるいはそのところで自分が最後までどのようにやり抜いているかということの道筋を思い浮かべるわけですね。そういうイメージによって自分が成し遂げようとすることをどのように果たしていくのかということ、それをあらかじめ自分でその道筋というものを確かめていくわけです。私たちの社会はさまざまな目、視覚から入ってくる情報によって大きな情報を得ている社会ですし、私たち自身が実はこのイメージによってこの行動ですとかいろいろなことが大きく影響されている、そういう一人一人なんですね。例えば皆様ご自分に対してどういうイメージを持っておられますか？私は何をやってもうまくいかないな、ダメな人間なんだ、そういうふうに自分自身のイメージを心の中で持っておりますと、例えば誰かに、あ、これちょっと助けてあげようかと手を差し伸べられたときに、あ、また私何かうまくいかなかったんだろうか、どうせ私に任せておいてもうまくいかないだろうからって、そう思われて声かけられたのかなと非常にマイナスに思ってしまうようなことが起こる。でも例えば私は確かにうまくいかないこともたくさんあるかもしれないけれども、でも自分なりに頑張っているし、私なりにやっていることが用いられるなら嬉しいな、そういうイメージを持っているならば、私も助けましょうかって言われたときに、ああ、ありがとう。ちょうど大変で忙しくって、キリキリ舞い、てんとこ舞いしてたんだ。助かるわ、ありがとう。というふうに受け止められるかもしれません。私たちはそのように、自分自身に対するイメージというものを、私は大丈夫というふうに持っているか、あるいは、いや、何をやっても、またどうせこの先もうまくいかないに決まっているというふうに考えているかによって、その次の自分の行動や、あるいは自分自身が周りの人とどうやって過ごしていくかということにも大きな影響を及ぼされているのだと思います。旧約聖書の預言者と呼ばれる人たちは、いわばそうしたイメージということを私たちに喚起するのです。私たちの未来に対して、あるいはこの社会の将来というものは一体どのように歩んでいくのか、どう進んでいくのかということについてイメージを与え続けてきました。そしてアドベントの時期に私たちは預言者の語ったこのイメージを通じて 救い主を待ち望むというのは、一体私たちが何を待ち望むことなのだろうかということをご一緒に考え巡らせていきたいと願っています。先ほどご一緒に読みましたイザヤ書の11章は、このアドベントの時期によく読まれてたどられる聖書の箇所です。11章の1節にはこう書いてありました。1078ページ、エッサイの株から一つの芽が燃え出で、その根から一つの若枝が育ち、その上に主の霊がとどまる。エッサイ、先ほど歌いました賛美歌の248番にもこの名前が出てまいりましたね。248番の歌い出しは、エッサイの根よりおいいでたる、予言によりて伝えられし、バラは咲きぬという、そういう歌詞でした。このエッサイというのは人の名前です。イスラエルの中で人々が最も慕い、また、今でも人気が高い王だと言われているダビデという王がいます。このダビデ王の父親がエッサイという名前なんです。ですからエッサイの根から一つの芽が燃え出ているというのは、そのエッサイあるいはダビデという伝統を継いでいる人からまた新しい芽が出ている、そのことをイメージとして伝えているのです。でもその前に、ここにはもう一つの大切なイメージがあります。それはどういうことかというと、このエッサイの根と呼ばれているのは切り株なんです。切り株といいますのは、大きな木が切り倒されて、そして株の状態になっている、そういう情景ですね。なぜ切り株なのか、それはこのイザヤ書の11章の直前のところに書かれています。10章33節、見よ、万軍の主なる神は斧を持って枝を切り落とされる、そびえ立つ木も切り倒され、高い木も倒される。主は森の茂みを鉄の斧で断ち、レバノンの大木を切り倒される。ここで言われていることは、レバノンの大木、これは当時レバノン杉と言われていた非常に高い木のことでした。レバノン杉という名前がついているんですけれども、実はこれは杉ではなくて松の仲間なんだそうです。松の仲間の針葉樹でして、硬く、そして腐りにくいために船の材料あるいはマストには最適だったと言われているんですね。この時代、このイスラエルのすぐ近くの国であったこのレバノンのあたりで取られたこのレバノン杉というふうに言われた材木は、ある意味ではこの周辺の国々の大きな財力を支えたものでした。ダビデ王の息子であったソロモンという王もこのレバノン杉で神殿を建てました。このレバノン杉というのはですね、木というのは種類によって非常にいい香りを放ちますね。このレバノン杉も大変素晴らしい香りがしていたようで、その香りを放つのは古代の神殿を建てるのには最適だったそうです。つまりその建物の中に入ると、非常に硬いそういう材質で建てられているだけではなくて、かぐわしい香りがする。だからそこに神がいますということを私たちに目でも、そして香りでも感じさせてくれる、そういうものだったのです。でも同時に、このレバノン杉というのは古代の文明の栄えたところに生えていた木でしたから、欲望の対象とされて次々と伐採されていってしまうという、そういう非常に悲劇的な運命を持った、そういう木でもあったのです。預言者イザヤはそのことを用いてここで語りました。この当時イスラエルの国は、こちら側にはエジプト、そして逆側にはアッシリア、その後にはバビロニアっ という世界の帝国に囲まれた、まるで波の上をさまよっていくような歯のような、そういう小さな弱い国でした。生き残っていくためにはエジプトに頼らなければならないのか、あるいは大国であるアッシリアに頼らなければならないのか、そうやって私たちはどうやって生き延びていこうかということを常に考えざるを得ない。大国の狭間で戦争があれば必ず軍歌が、兵士たちの足がそこを踏み越えていく、そういう場所でもあったんです。ですから人々は争いによって踏みにじられ、平和がない、紛争の中で明日も知らない、そういう日々を過ごさなければなりませんでした。そしてイザヤがここで予言したのは、アッシリアと呼ばれているこのイスラエルの隣の大国、世界の帝国もレバノン杉が切り倒されるように、その傲慢によって倒されていくだろうということをイザヤは予言したのです。しかしその予言は、ただ一人世界の帝国で軍事力と経済力を誇ったアッシリアという国にとどまりませんでした。そうではなくて、イスラエル自身も切り倒されてしまうということをここではイザヤは告げているんですね。切り株となってしまう。切り株を思い浮かべてください。そこに生み出されてくるイメージは断絶ということです。途絶えてしまうんです。そこまで一生懸命伸びてきたその立派な木が切られてしまうことによって、今まで一生懸命積み重ねてきたものがそこで途絶えてしまう、切断されてしまう、切られてしまう、そのことをイザヤはここで予言しました。事実、このアッシリアによってイスラエルは紀元前722年に北イスラエルが滅ぼされてしまいます。そしてその後紀元前6世紀にやはり南側のユダも新バビロニア帝国によって滅ぼされるという、そういう非常に厳しい中を歩まなければなりませんでした。しかしここでイザヤはもう一つ大切なことを語っています。それが今朝の11章の一節に書かれているエッサイの株から一つの芽が燃え出ているというそのイメージ、ビジョンです。つまり伝統や歴史は途絶えてしまう。イスラエルが今まで積み重ねてきたその歴史というものは一旦切られてしまう。けれどもそこから若枝が生み出されていく、そのイメージはイザヤは語ったんです。この若枝のことを何というかっていうと、ひこばえです。今の時代にはこのひこばえという美しい日本語をあまり使わなくなりました。でも例えばイグサ教会にはひこばえ幼稚園という幼稚園がありますね。これはこのひこばえというこのイザヤ書の11章から取られていくんです。切り株の中から新しい芽が生み出されていくことです。ひこというのは孫のことですね。ですからここで切り倒されてしまう伝統や、あるいは連なってきた歴史が一旦途絶えてしまうのだけれど、その次の代ではなくて孫の代になってまた新たな芽が生み出されてくるように、私たちも目の前に見えているところには一旦その連続しているものが途絶えてしまうような中に、もう一度新たな伝統や新たな種の群れの歴史の始まりがある。イザヤはここでそういうビジョンを私たちに与えているのです。私たちはこのところからどういうことを読み取るでしょうか。エッサイの株から一つの芽が燃え出て、その根から一つの若枝が育ち、その上に主の霊がとどまると言われています。これはダビデの王朝と言われたイスラエルの王家は一旦断絶してしまう、歴史がそこで切られてしまう。けれどもそこからまた新たな歴史、新たな救い主を待ち望む、そういう時期が始まっていく ということが言われているのです。新しく救いをもたらす方は今までの王たちとは違います。どのような形で違うのかと言いますと、3節に書かれています。彼は主を恐れ敬う霊に満たされる。目に見えるところによって裁きを行わず、耳にするところによって弁護することはない。弱い人のために正当な裁きを行い、この地の貧しい人を公平に弁護する。目に見えているこの現実の状況だけで判断しないっていうんです。そうではなくて、神様は何を求めておられるのか、私たちにはどのような神の国の現実、未来が与えられようとしているのか、そのことを見ようとし、そしてそのことに基づいて行動しようとする。それがエッサイの根から生まれてくる新しい救い主だという、そのイメージ、ビジョンをイザヤはここで語りました。目に見えている世界は悲惨でした。イスラエルの国は大国に挟まれて、そして国を奪われていく。人々は踏みにじられていく。自分たちの希望や未来というものをもう思い描くことができない、そういう状況の中にあるのです。でもイザヤが語ったのは、私たちが本当に見なければいけないのは、今私たちの目に見えていることだけではない。神様がこれから与えようとしてくださるその未来、神様がこれから用意してくださろうとしているその将来というものを、それに基づいて貧しい人、弱くされている人のことを本当に支えようとするのが救い主だ、イザヤはそう語りました。そしてその救い主はこのような現実を生み出すというふうにして語られたのが11章の6節からのところです。狼は子羊と共に宿り、ヒョウは子ヤギと共に伏す、子牛は若獅子と共に育ち、小さい子供らがそれを導く。この世界は、狼は子羊と共に宿り、血のみ子は毒蛇の穴に戯れる。これはありえないですね。本当に力を持っているもの、つまりここには弱肉強食の世界っていうのが書かれているわけです。本来だったら自分が襲って自分の餌にする。そういうもの同士が共に一つのところに住まっている。平和の中で一緒にいようとしている。そのことがここには書かれています。対立や恐れがない。世の力に小さくされている人も弱肉強食の世の中でそうやって食べられていく。自分の弱さのゆえに踏みにじられていく。そうではなくて、弱いものも強いものも共に同じところで生きていく、そのイメージが語られます。このイザヤ書11章6節から9節の言葉から語られましたのが、1963年マーティン・ルーサー・キングの有名な演説、 I have a dream という演説です。1960年代にアメリカで行われました公民権運動、黒人の権利、あるいは少数者とされている一人一人の権利を求めて人々は立ち上がりました。バスの中で前の方には白人、主な利用者だった黒人の人たちは後部座席のサスペンションの悪いところですし詰めの状態で立っていなければならなかった。そういう中で、私たちも同じ人で、私たちにも生きていく権利と神の子として応答していくその権利がある。そうやってローザ・パークスという一人の女性がバスのボイコット運動を始めました。共鳴して多くの黒人の女性たち、男性たちがバスを使わないで歩いて 何時間もかけて自分の職場へと出かけていきました。ある人は荷物を頭の上に乗せて、そしてその教会のローザバークスの教会の牧師をしていたのがマーティン・ルーサー・キング・ジュニア牧師だったのです。彼はその一人の女性の勇気ある行動と、それに連帯する人々の働きを支え、礼拝で、あるいはさまざまな場所で、私たちに神がついていてくださるということを語り続けました。そして彼はその演説を1963年、リンカーン広場、奴隷解放運動の中から、南北戦争によって奴隷解放宣言をしたあのリンカーンを記念したリンカーン広場で、I have a dream という、その演説、私には夢があるという演説を語ったのです。彼はこう言いました。いつの日かジョージア州の赤土の丘の上でかつての奴隷の子孫とかつての奴隷主の子孫が共に兄弟愛のテーブルにつくことができる。私には夢がある。それはいつの日か不正義と抑圧の熱さにうだっているミシシッピ州でさえ自由と正義のオアシスに変えられることである。私には夢がある。それはいつの日か私の幼い4人の子供たちが彼らの肌の色によってではなく人格の深さによって評価される国に住めるようになることである。私には夢がある。それは悪意に満ちた民主主義者に牛耳られているアラバマ州で、いつの日か幼い黒人の男の子と女の子が白人の男の子と女の子と手をつなぎ兄弟姉妹として歩けるようになることである。強くされている一人一人と踏みにじられた歴史を持ってきた一人一人がいつの日か共に歩むことができるようになる。マーティン・ルーサー・キングはそのイメージとその将来に対するビジョンを語りました。これはイザヤ書の11章の6節から9節のこの聖書の言葉から導き出されたビジョンなんです。今は違う。その当時は白人の人が入るトイレ、ホワイト、カラードと呼ばれるトイレは建物の外の掘ったて小屋でも、私には夢がある。神が与えてくださる未来は、私たちにとって共に手を携えて行く、歩く、その未来であるはずだ。彼の運動は非暴力、インドのガンジーから大きな影響を受けて、非暴力のもとにそれを行っていきたいという願いでした。さまざまな紆余曲折があり、挫折があり、そしていろいろな人からの思いもありましたけれども、2020年を迎えようとしている私たちはそのイメージが決してイメージだけに終わらなかったということを知っている。そのイメージは社会を形作ってきたんです。今目の前でそのことがすぐに実現しなくても、私たちの社会はそのところに向かって歩んでいるに違いない。それを支えたのが信仰なんです。人は目に見えないものを信じることができないかもしれない。けれども信仰は目に見えないものを信じさせます。それがマーティン・ルーサー・キングが語り、そしてイザヤが語ったことでした。私たちはこの週、本当に大きな悲しみに包まれました。それは12月4日、福岡市のペシャワール会という NGO の代表として医師としての働きを続けてこられた、アフガニスタンでの働きを続けてこられた中村哲さんが車の移動中で銃撃されて亡くなったというニュースを伺ったからです。中村哲さんはバプテスト連盟所属のキリスト社の医師でした。この中村さんも若い時に医師となった頃に、やはり同じように海外ネパールで現地の人たちの医療に取り組んでおられた岩村昇先生とおっしゃる、その医師の影響を受けてご自身もアジアで、あるいは 各地で医療の働きをしたいっていう、そういうビジョンを与えられた一人でした。中村医師は1984年から日本キリスト教海外医療協力会 JOCS からパキスタンのペシャワールにある病院に派遣されて、そしてその頃ハンセン病の治療にも専念するようになられました。それだけではなくて、現地で働かれる中からペシャワール会を立ち上げて、アフガニスタンからの難民の方々の医療、あるいは国内の人たちのニードに応える働きをしてこられました。何より大切にされたのは、日常的なアフガニスタンの人たちの声を一緒にその場に地べたに座って聞くということだったそうです。私たちがニュースで知らされるアフガニスタン、あの 9.11 の爆撃があった後に銃撃をされましたけれども、そういうニュースではなくて、人と人として出会っていく中で何を必要としていくのか、井戸を掘ったり、灌漑用の水路事業、人々の命にとって最も必要とされることに向かって精力的に取り組んでおられましたし、そのことをバプテスト連盟をはじめとする多くのキリスト者の方々も支えてこられました。2016年には現地の人たちが用水路を作れるように学校を準備されたり、住民の要望によってモスク、イスラム教の礼拝堂も建設されてるんですね。そうやって現地の方々の信仰のあり方というのを本当に大切にされていたと思います。このことに対して、日本キリスト教海外医療協力会の会長の畑野さんという方が長文を出していらっしゃいますけど、その文章の中で私はとても印象に残ったのはこういう言葉でした。こういった加害者たちを出さないでよい平和を築くことこそが彼の願いであったと思うからです、という言い方をこの方はされたんです。つまり中村医師を銃撃しなければならないような、そういう加害者を出さない社会平和というものを中村医師は望んでいたはずだ。そういう暴力で訴えてでなければ自分たちの未来を描けないと思っているイメージではなくて、共に生きていくというその社会を中村医師ご自身が持っていらしたのではないか。まるで大木が倒れ落ちるように、そこでの働きをしておられた一人の方の命が失われたということに深い悲しみと、また哀悼の念を感じています。同時に、エッサイの根より若枝がと言われている、私たちはその働き、あるいはお一人の働きではない、そうした本当に人々が命のために働いているその一つ一つの働きというものが、私たちのところにも脈々と受け継がれていく、毎日の生活の中で本当に命が支えられていくというのはどういうことなんだろうか、私たちはこのクリスマスにご一緒に考えていきたいと思います。2本目のろうそくに火が灯されました。先週私たちは1本目のろうそくに平和名付けました。2本目のろうそくに希望と名付けたいと思います。私たち一人一人の心の中に希望の火が灯されますように、そしてそのイメージが私たちを通じて世代を超えてつないでいくことができるように心から祈りたいと思います。お祈りをいたしましょう。主なる神様、今朝私たちを礼拝のために集めてくださいましたことを心から感謝をいたします。2019年、社会にもそして私たち自身にも暗い出来事がいろいろと起こってきました。命を絶たれた人があり、そのために嘆き悲しむ人がそばにおります。あるいは孤独ということを深く感じた年でもありました。つながりを見失って、人は身近な人や、あるいは本当に助けを必要としている人と一緒に生きていくというイメージが今や損なわれていこうとしています。 私たちは神に創造された時から共に生きる存在であり、連なって連帯していく、そういうあり方へ召されてきました。しかし私たちの今のこの社会の闇は、人と人とが分断され、不安や猜疑心、憎しみ、そしていろいろな言葉によって生み出される妬みや憎しみが覆っています。神様、私たちの社会はまるで闇に覆われているかのようですけれども、宇宙から地球を見た人が、地球は光に輝いていると、そう言ったように、私たち一人一人はあなたによって光を生み出す力が与えられており、人とつながって絶望に打ち勝つ、その思いが与えられています。神様、どうぞ2019年のクリスマス、もう一度私たちの心に火を灯してくださって、新たな時代を待ち望む思いを与えてください。そしてここから派遣されたそれぞれの場所において、私たちに温かさと明るさを伝えるものとさせてください。今ここにいらっしゃるお一人お一人の上に神様がとどまってくださいますように、そしてここから出かけていく場にあって、あなたの平和が、小さな交わりが実現されますように、この祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。